ります。一人子イエスを私たちにお与えくださったほどに、この世を愛したものだ、慈しみ深い神様、あなたは愛によって天地万物をお作りになり、あなたから命を与えられた世界のすべての人が互いに愛し合って共に生きることをお望みになりました。しかしその御心に反して今私たちの世界は疑惑と憎しみと暴力に支配されているように思われます。人が人を殺し、あなたが愛によって創造された美しい自然を人が破壊しています。このようなことをあなたはお望みになりません。どうかすべての人があなたの御心に従って生きることができますように、罪深い私たちを憐れみ、誠の知恵をお与えくださいますように祈ります。あなたの御国をどうか来たらせてください。神様、アフガニスタンでは今多くの難民が家族を失い、住む家も食料もなく厳しい冬を迎えようとしています。どうかこの人たちをお守りくださいますように。何よりも戦闘行為が一日も早くやみますように。そして後から権力を握る人たちの間に無益な内紛や争いや殺し合いが決して起こりませんように、この人たちに平和な暮らしが早く戻りますように心から祈ります。このためにあなたによって生かされている世界のすべての人々が、特に各地の教会が祈りを結集し、自分たちにできることを進んで喜んで実行することができますように、知恵と力をお与えください。神様、私たちは教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に重い病気で療養中の友と看病にあたるご家族を今週もあなたが顧み、希望と勇気を与えてくださいますように。人生の悩みを抱えている兄弟姉妹にはあなたが日々共にいて慰め、良き解決への道をお示しくださいますように。お年を召されて、あるいはいろいろな事情のためにしばらく礼拝から遠ざかっている友がありますが、どうかその場にあってあなたの支えがありますように。旅にある友を、その旅路の平安をお守りくださいますように。道を求めている友にはあなたの変わらぬ導きの光を注いでくださいますように。教会学校の愛する子どもたちがこの困難な時代にあって心も体も健やかに成長することができますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々、幼い子どもたちやお年寄り、病める方々の上に 今週もあなたの優しい愛の御手を差し伸べてくださいますように心からお願い申し上げます。神様、私たちは2週間後に大降雪を迎えようとしています。この暗い世界の中であなたから差してくる光に目を留め、決して投げやりにならず、絶望せず、信仰と希望と愛によって毎日を生きていくことができますようにお願い申し上げます。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。教会には教会歴というものがありまして、一般の暦とはちょっと違って、大降雪にその新しい年に入ります。私たちも普通の暦ですと1月1日が1年の初めですが、教会の暦では今年は12月2日がその日に当たるのですが、大降雪、アドベントとよく言いますが、大降雪第一日曜日です。で、その週から新しい年の歩みが始まるわけでありまして、でその直前の今の季節には、昔から教会では終わり、世界の終末のこととか、あるいは自分自身の死の問題とか、そういうことについて考えるのが伝統でございました。で、先週昇天者記念礼拝、先に召された方々を記念する礼拝を行いましたけれども、これもこの季節に合わせてということを特に考えまして毎年行っていることであります。で、今日は先ほど申しましたように終末前手術と呼ばれております。そして来週が終末手術、つまり一年の教会の暦の最後の日曜日という意味ですね。で、そういうことで聖書のテキストもこのこととの関連で選ばれております。今日選ばれているのが、コリントの信徒への手紙2の5章の1節以下、先ほど読んだところです。で、このことに、このところについてお話ししたいと思います。で、今日のこの箇所には地上の幕屋という言葉が繰り返し出てまいります。一節に、私たちの地上の住処である幕屋が、幕屋っていうのはつまりテントですが、地上の住処である幕屋が滅びてもという、そういう言葉が出てきますし、二節には、私たちは天から与えられる住処を上に来たいと切に願ってこの地上の幕屋にあって苦しみもだえています、そういう言葉が出てきます。で、さらに4節には、この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めいているとかですね、それから地上の住処を脱ぎ捨てたいからではないとか、そういった言葉が出てまいりまして、この地上の幕屋っていう言葉の意味は、こういう言葉をずっと続けて読んでいきますと、天にある永遠の住処とか、天から与えられる住処、そういった言葉に対立するものとして考えられているということが明らかです。で、要するにこの地上の幕屋っていう言葉で言われていることは、これは私たちの地上の生活という、そういう意味だと考えてよろしいでしょう。6節とか9節や10節に、体を住処としているという、そういう言い方も出てきますが、これは私たちが肉体を持ってこの世で生きている、そういう私たちの姿を示しています。 それを地上の幕屋に住むとって表現しているんですね。で、体を住処としているっていう言葉はちょっと私は最近非常に思い当たるところがあるんですけれども、体というものは元気な時はいいんですが、ちょっと故障が起きると大変つらいものですね。この年になるとだんだんあちこちガタが出てきまして、今歯が悪いんです。2日おきぐらいに歯医者さんに通ってまたガリガリをやってるんですが、ちょっと歯が痛いだけでも非常に気がめいりますね。皆さんにも経験のおありになることだと思いますが、体を住処としているっていうのは、いい時はいいけれどもちょっとつらいことも多い、それは私たちが経験していることであります。ですからパウロはこの地上の幕屋で生きている私たちは重荷を負って埋めいているというふうに言います。本当に元気で暮らしていらっしゃる方々にはこの言葉はピンとこないかもしれませんが、しかし少しでも体に故障を抱えていらっしゃる方は、地上の幕屋で生きるっていうことはこの重荷を負って埋めくということとつながっているということはお分かりでしょう。あるいは苦しみも耐えているという言葉も彼は使います。で、地上における私たちの生活は主から離れたものだというふうな言い方もあります。神様から離れたところで、暮らしていかなければいけない。そしてそれは滅びにつながるものである。で、これも誇張した言い方だと思われる方あるかもしれませんけれども、私たちの実感です。肉体を持って生きているこの姿というものはいつかは必ず終わらなければなりません。ですからこの地上の幕屋、そしてそこでは重荷を負ってうめき苦しみも耐えているというふうな、そういう表現で、これはおそらくパウロ自身の体験から来たものだと私は思います。で、前にもお話ししたと思いますが、パウロという人はかつてはユダヤ教会のエリートでありました。そしてキリスト教徒を迫害するその急先鋒に立っていました。ところがそういう生活をしていた彼がある日突然改心してキリスト者になります。で、それは劇的な変化だったわけですけれども、しかしそのことのゆえに、それから後の彼の生活は苦難に満ちたものになりました。仲間のキリスト教徒たちからは、前歴が前歴ですから疑いの目で見られて、長い間信用されませんでした。それに加えて彼は健康上の問題を抱えていました。ひどい発作を伴う病気があったとも言われておりますし、目が良くなかったと、そういう説もあります。で、長い伝道旅行の間、彼は3回の、今日で言えば世界旅行でありますけれども、そういう伝道旅行をいたしましたが、それらの旅行の間、こういった問題がどれほど彼を苦しめたかわからない。ですからこのコリントの信徒への手紙2の11章には、彼はそのこの自分の苦しみを非常に率直にこういうふうに書いています。338ページです。コリントの信徒への手紙2、11章のちょっと長いんですけれども、23節以下を読んでみたいと思います。 ちょっと補って読みますと、彼らはキリストに仕えるものなのか。気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から四十に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか。そんなふうに書いて、これ大変率直な書き方ですが、この地上での生活、地上の幕屋で生きる生活というものは、重荷を負って埋めくようなものであると言っているわけであります。でもちろんこれはパウロに限ったことではありません。例えば今私の念頭にはアフガンの難民の方たちのことがあります。これから厳しい冬を迎えようとしている。でそこでかろうじて天幕に収容されて生きている人たち、あるいはその他の人たち、でこの人たちは今読んだパウロの言葉をまるで自分の言葉のように感じ取ってくれるのではないかと思います。川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇きしばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともある。でこれはまさにあの難民の人たちに当てはまる言葉ではないかと思います。でこういう生活をしている人々は自分たちにとっては地上の生活というのは、地上の幕屋で生きるということは重荷を負って埋めくこと以外の何者でもない、そう感じても無理はないと思います。でこの人々は何度、パウロももちろんそうでありますけれども、何度この地上の住処を脱ぎ捨てたいと思ったことでしょう。できることならこの地上の住処を脱ぎ捨てたい。私はそこで蝶のイメージを思い浮かびましたが、地面を這いずり回っていたさなぎ、その殻を脱ぎ捨てて美しい蝶になって空に飛んでいく。この地上の住処を脱ぎ捨てたいという言葉で、私はそういうことを連想しました。もちろんこれがぴったり当てはまるとは思いませんが、なんとなくそういうイメージで考える。この地上の住処を脱ぎ捨てて天にある永遠の住処に行きたい、そう思ったとしても無理はないと思います。そこへ行けばこの地上の幕屋で自分たちが経験しているあらゆる苦しみから逃れられる。 天から与えられる住処を上に来たい、そういう言葉です。このパウロがここで使っている言葉遣いですが、住処を上に着る、住処っていうものはその中に住むものですね、家です。着るっていうのは着物のことです。ですから住処を上に着るっていうのはちょっと妙な言い方でありまして、引っかかる方も多いと思いますけれども、私はこの住処を上に着るっていうのを考えまして、でこれは難民の言葉だなと思いました。住処がない人、着るものもない人、その人たちが住処を上に着るってこう縮めて言っても別に不思議ではない。でこれは難民の言葉ではないでしょうか。住むところもなく着るものも持たずに埋めいている人たちにとって、天から与えられる住処を上に着る、これは切実な求めですし祈りであります。で地上の幕や天の幕やというこの2つの言葉について、私はそういうことを考えさせられましたが、それにもかかわらずパウロのこれらの言葉には現世を否定して、ただひたすら天における幸せを求めるというような、そういう悲願的な思想はないと思います。そのことに皆さんの注意を促しておきたい。どの民族でもそうですが、この地上の生活があまりに苦しいときは、それを脱ぎ捨てて天にある幸せを求めたいと、で現世否定的になるということがよく起こります。浄土、仏教の中にも厭離穢土、厭愚浄土という言葉があります。厭離というのは嫌って離れるという意味ですね。嫌がって離れる。穢土というのは汚い土と書きますが、この汚らわしい世界、現世を嫌って離れる。厭離穢土、厭愚浄土。厭というのは喜ぶという金という字ですね。金気弱薬の金です。求める、喜んで求める、清らかな、あの世の清らかな世界を。でそういうのが浄土真宗、浄土仏教の中にあります。厭離穢土、厭愚浄土。でキリスト教の中にもそういうふうに現世を否定して天国の幸せを求めるというふうな思想がないわけではありません。しかしパウロがここで言っていることはそういうこととは違うと思います。その点に皆さんの注意を促しておきたいのです。例えば4節に彼はこう書いています。この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に着たいからです。で、辛いからといってこの地上から逃げていくということは考えない。そうじゃなくて、この地上で生きている自分たち、死ぬはずのものが命に飲み込まれる。これは復活のキリストの命でしょう。その命に飲み込まれて、それに囲まれてこの辛い地上の生活を生きていくんだと。この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めておりますが、それは地上の幕屋を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に着たいからです。 で、これが聖書の信仰であります。この世の苦しみを地上の幕屋で暮らすその苦しみを身にしみて感じながら、それでもなおこの世を否定したり、そこから逃げ出すことばかりを考えるというのではない、この現世にとどまって生きる、絶望しない。で、5節にパウロは、それは神がその保証として霊を与えてくださったからだと言います。だから私たちはいつも心強い、6節ですね、目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからだ。これは7節です。で、そういうふうに生きるときに、つまりこの世の苦しみを突き抜けたところに神様が作り保った世界の美しさも見えてくるんじゃないでしょうか。ちょっと話が変わるんですけれども、最近私はルイ・アームストロングというジャズの演奏家ですね、あの人の歌に惹かれています。サッチモっていうあだ名で呼ばれた有名な人物ですが、全世界に愛されました。1901年に生まれて1971年に亡くなりましたが、このニューオーリンズの貧しい黒人街に生まれて、子供の時はなんかいろいろやって少年院に入れられるというような子供だったらしい。で、後にジャズで大成いたします。コルネットというトランペットをちょっと小さくしたようなラッパですけれども、それを彼は見事に吹きます。で、この人が1967年に、この人のために誰かが作った歌なんですけれども、この美しい世界という歌を歌って世界中に大ヒットしました。 What a wonderful world 言うんですね。このなんて美しい世界だろう。で、その歌詞はこうです。緑の木々が見え、赤いバラも見える。私のために咲いてくれる、私は思う。なんと美しい世界だろう。青い空が見え、白い雲が見える。輝くような祝福された日、暗い聖なる夜、私は思う。なんと美しい世界だろう。虹の色は空であんなに美しく、通り過ぎる人々の顔にも映える。人々は手を握り合い、はじめましてと挨拶する。あなたが大好きですと言う。赤ん坊が泣き、育っていくのを私は見守る。この子たちは私が知っているよりもずっと多くのことを学ぶだろう。私は思う。なんと美しい世界だろう。これは単に甘ったるい楽天主義でしょうか。私はそうは思わないのです。思えないのです。黒人としての差別やいろいろな苦しみを突き抜けた人がこの世界を見て、そして感じる、 そもそも神様がお作りになったこの世界の美しさ、What a wonderful world、独特のしわがれ声で、ダミ声と言った方がいいかもしれませんが、その声で彼はそれを繰り返し繰り返し歌いました。私は いろんなことがあるけれども、この地上の幕屋で生きる私たちの生活には重荷を負って埋めくというようなこと、苦しみも耐えるというようなことがいっぱいあるけれども、しかしそれを突き抜けたところにある美しさ、それを見なければいけないと思います。神様がお作りになったこの世界、はじめ本当によく美しくお作りになったこの世界、その美しさを私たちは見なければいけないんじゃないでしょうか。そしてそれをつまらないものにしてはならない、その世界を汚れた意味のないものにしてしまってはいけないのです。そういう気持ちを込めて、私はやっぱりサッチモと一緒になって、 What a wonderful world、そう歌いたいと思います。祈ります。神様、あなたは最初この世界を本当に良いもの、美しいものとしてお作りになりました。数々の問題や苦しみにもかかわらず、そのあなたがお作りになった世界の美しさをしっかりと見ながら生きていくことができますように、私たちを強め導いてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の454番を歌いますが、これは1節から4節までといたします。